のりこのほげほげラジオ。皆さんこんばんは、シンガーソングライターの岸のりこです。5月の18日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。再放送を聞いてくださっている方は5月の19日月曜日です。岸のりこ、千葉県市川市出身のシンガーソングライターでございます。この番組も30分間ほげほげとお届けしてまいりたいと思いますので、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ということで、早いものでもう5月も18日となりました。半分過ぎてしまったのですか。え、過ぎたね、うん、早いねいや、今日はそしてとても暑くて、夏だったのかなっていうような気温でございました。なんかもう本当にこんなに気温差毎日毎日あってね、しんどいですよねちょこちょこと雨もありますしね、最近はなんだか、大変な感じになっておりますが、明日はまた雨が降るのでしょうか。嫌だなぁ。まあ雨が、まあ雨ちょっとっぽいですけど、雨が降るのが嫌というかね雨自体が嫌というよりも、もうなんて言うんですか、大変でしょう、やっぱり出かけたりするね。それがちょっとしんどいなっていうぐらいですけども、でもまた明後日は暑いみたいだし、もう30度っていう字が見えるよ、火曜日とか恐ろしいですね、うん。まあまたちょっとね、週末はどうなんだろう。なんか30度いったり20度いったりっていうと、20度だとなんかもう寒い気持ちになったりとかしますけど、すごい天気になりそうですが、熱中症などには気をつけていきましょうね。ということで、まあ5月もう18日でしょ。先週10日に私ライブやったから、もう1週間以上経ってるんですけど、早い怖いといった感じでございまして、なんとかね、5月楽しく残りも過ごしていきたいなと思っておりますが、今日5月の18日は、国際博物館の日なんだって。1977年に国際博物館会議で制定され、博物館の存在をアピールする日。私あの博物館もう、そうですね、ちっちゃい時に行ったきりで、ずっと行っていないかなと思いますけども、国際博物館、博物館っていろいろあるってことですよね。いろんな種類の博物館、あ、そっか、定義としては、あ、そういうこと、美術館、科学館、動植物園、水族館があり、世界約145カ国に3万5000以上の博物館が存在するとされているんだそうです。なるほど。ということは、私博物館小さい時にじゃなくても行ってるわなんか博物館っていう名前の建物ありません？だから博物館は博物館なんだと思ってたけど、動物園とか植物園とか水族館は行ってるから、うん、そこだったら大丈夫だ例年5月18日にはその年ごとに世界共通で設けられたテーマをもとに、各国独自のさまざまな企画やイベントが会議を通して開催されて、日本も2002年から参加しているんだそうです。じゃあ今日も何かあったということですよね、きっとね。してましたかそれからなんか調べようと思ったらね、この話で終わっちゃうからね不動産電子契約の日。へえ。義務付けられていた書面での契約的のデジタル化が可能になっただそうです。そうなんだ。そういうのは結んだことないからわからないけどあとは他にもねあるんですよ。 国際親善デー、うん、それから、ネット生保の日、へえ、ライフネット生命保険株式会社が2008年5月18日に営業開始した。そうなんですね。なんかもう2008年、平成20年って言われるとそんなにね、昔のことじゃない感じするでしょ？2000年ってでも結構経ってるのよね、うん、あとは防犯対策の日、大事ね、防犯対策ね、が消費者ホットライン188の日、うん、あ、面白いね、泣き寝入りは超嫌やっていう合言葉があるんですって。あとはメンインブラックの日、これもあれですよね、あ、うん、そっか、面白いね、メンインブラックの日、語呂合わせ、メイは、あ、M は5月の頭文字、 I と B は18にも見えるということからメインブラックの日なんですって。あと18リットル缶の日とか、発酵性植物繊維普及の日、発酵性植物繊維、なんだろうね、でもなんか体に良いよね、きっとね。あとはコリを癒そう、サロンパスの日、サロンパスさん、サロンパスはもう肩こりがひどかったり足の疲れがひどかったりするとお世話になりますね、うん。あとベビーブームの日、面白子がいっぱいの語呂合わせなんですって。から子供たちに言葉のシャワーをの日、あ、幼児期に人の言葉を聞く機会が減っていて言葉の力がどんどん落ちているという危惧から、周りの大人から子供たちに挨拶や言葉がけをすることの提唱を行っている、言葉のシャワーペイフォワード大作戦事務局代表の方が言葉の語呂合わせにちなんで記念日を設置してるんだそうです。でも確かに、なんだろう、街での話しかけられるっていうものとか、どうなんですかね、減ったのかな。私小さい時に、人から話しかけられるっていうことってあんまり記憶がないんですよね、まああったんでしょうけど、あんまり記憶がなくて、知らない方から今の方が話しかけられるんでまあ地域柄もあるのかな。でもなんだろうね、あんまり、あの、怒られた記憶あるんですよ、小さい時に怒られたり理不尽になんか言われた記憶っていうのはすごいあるんですけど、まあ町の人がこう騒いでいる子供を叱るっていうことも今ねやっぱりなかったり、挨拶も防犯上できなかったりするって言ったりしますよね。だから、昔の方が話しかけたんじゃないかって言われるんですけど、私は今の方が話しかけられるなぁと思うんですけどね、なんだろうね、わかんない人見知りがもう顔に出まくってたのかもしれないですね、小さい時ねそうだけど、まあ確かに人からだから話しかけられるっていうことはあんまりないね、YouTube だったり一方通行のことが、でもまあテレビもありましたからね、なんとも言えないんですけど、たくさんね絵本を読んだりとかそういうことも大事かなと思ったりしますけど、それからファイバーの日、やっぱファイバーなんだね、語呂合わせね、ファイバードライの日などなどがあるようなんですけども、今日は言葉の日ということでございます。言葉はね、大切だよね、難しいなってずっと思います。言葉を紡いで曲を作っていますけども、ずっと難しいなと思ってますが、まあ言葉という58の語呂合わせなんですが、普段から正しい言葉を 使えるように心がけることが提唱されていますということで、心や気持ち、思い、考えを表し記録する情報伝達手段の一つとなっている言葉ということで、まあそうですよね、正しい言葉遣いというのはすごく難しいなと思っていまして、いろいろ日常生活の中で学ぶことたくさんあります。大人になって、本当に結構な大人になってから知った言葉ってたくさんあったりするんですけど、恥ずかしながら、でもまだまだ知らないこともたくさんあるなと思いますね。でもなかなかさ、なかなか難しいのよね。なんかこう勉強してもさ身につかないんだよね古今和歌集、平安時代前期、大和歌は人の心を主として、よろずのこの塔の葉とぞなれりける、和歌は人の心の人を元としてさまざまな言葉となったものであるとして登場して以来、一般的にも言の葉という語句が用いられ、それが言葉になったとされているんだそうです。でも言葉ってすごく綺麗な言葉ですよね。言うに葉っぱ、なんかやっぱり昔の人のそのインスピレーションというか考え方というかが美しいなと思うんですけども、そういうのね、学びたいなと思いながらも、学んだこともあるんだろうけどそれすら曖昧だったりしますけど、なんかね、難しいでしょ昔の言葉が、よりだから眠くなっちゃうんだよねでもせっかくね、日本に生まれて、育って過ごしていますので、日本語綺麗に喋れたらいいなとも思いますし、他の言語もやっぱり今はね、もしかしたらこの先外国に、まあ住むことはないと思うんですけど、わかんないけどさ、でも、まあ、わかんないね、住むかもしれないもんね。だけど住んだりとか、まあ遊びに行くくらいだったりとか、逆に日本に遊びに来てる外国の方もたくさんいるから、なんかそういう方と少しでも多くスムーズに意見交換とか、意見交換まではいかなくてもね、聞かれたことに答えられたりとか、やっぱりできたらいいよなと思うので、ちょっとずつ一日一単語でもね覚えていけたらいいのかなと思ったりしますが、でも本当に言葉の成り立ちっていうのは私不思議でならなくって、どうやって伝達されていったんだろうって本当に不思議なんですよね。その言葉、いろんな言葉があるでしょ世界中に。でも同じような言葉、発音が違ったりとかちょっと違ったりするけど、なんか似てる言葉ってたくさんあるでしょ。それがすごく不思議だなと。どうやってやってそういう風になってったんだろうって、なんかね、それを、まあ、研究する方とかもいらっしゃるんだろうけど、私はしないけどそういうのの、どうやって広がっていったんだろう、どうやって作られていったんだろう、まあ、建築とかもそうなんですけど、どうやって成り立っていったんだろうっていうのを、本当のことを知ることも大事なんですけど、本当のことを知らないで考えるのも好き本当のことをしたらもっと楽しいかもしれないけどね、そんなわけでメールを頂戴しているので読ませていただこうと思います。いつものおじさんからです。ありがとうございます。のりこさん、こんばんは。さつき、3回目のほげラジですね。早いね。昨日は土砂降りの雨で強風、まさにメイストームでした。大丈夫でしたか？ね、すごかったですね。やっぱ風がすごいですからね。でも昨日はね、大丈夫でした。風もあったけど、ポンチョ着て自転車乗ったんですけど、でも風が強かったから、あ、今日は結構風強いなと思いながら乗って、もう帰りは降ってなかったんで、朝だけウォーってなりながらお出かけしたんですけど、でも やっぱりね、帰りはスカート履いてたんです。結構ひらひらのスカート履いてたから、自転車乗るときにちょっと危険だったでも大丈夫でした。皆さんも大丈夫でしたでしょうか。九州はもう梅雨入り宣言が発表されて、また鬱陶しい季節に入ります。関東も昨日の雨が梅雨の引き金になるのか、天気予報を見守りたいです。もう梅雨なんだ、早くないですか。遅い時なんか6月末とか7月、みたいな時ありません？5月って早いね。でも早く来て終わったら夏が長いのか、それもしんどいな今夜のテーマ、好きな言葉ですが、言葉は人生にとってとても大切です。常に前向きな言葉を使用するように心がけています。私の好きな言葉は愛と感謝です。自分一人では生きていけない世の中で、関わってくれる皆さんはもちろん、未知の方に対しても愛と感謝をモットーにして生きていきました。これからも忘れずに過ごしていきたいと思います。世の中がギクシャクしている時こそ、一人一人が愛と感謝を意識してほしいものです。トリコさんのモットーはございますか？それでは今宵もこの辺りで、来週までごきげんよう。追伸、我が家のランも満開になりました。昨日の強風で花びらを、散らすこともなく頑張っています。よかった。いや、綺麗ですな。いいですね、ラン。ありがとうございます。写真もね、つけて送ってくださいました。ありがとうございます。いや、愛と感謝は本当大事ですね。言葉もそうですし、なんかその感覚、まあ感覚になるかもしれないですけど、愛とか感謝って、そこからの行動ね、していくって本当に大切だし、もう隣の人へ対してもそうだし、なんか逆にね、隣にいる、まあ、家族だったり友人だったり近くにいるからこそ、愛とか感謝が感じてるんだけど、その実行できなくなっちゃったりすることとかも、わがままになっちゃったりすることとかもあったりとか、逆に知らない人だからいいかって思っちゃったりとかすることってあるかもしれないですけど、私もなるべくそういうのは、なくして、みんなに愛と感謝を届けられるようにとは思ってはいるんですけども、あ、でもなんか今のはもしかしたら自分よがりだったなとか、あの、その人のためっていうのはただの押し付けだったかなとか、あの、振り返ってね、難しいなと思ったりする時もありますが、でも根本にはそこを持って、あの、人と付き合いたいなとは思いますね。あと、あの、まあ、私好きな言葉としては、ありがとうという言葉と、おいしいがあるんですけど、やっぱり、あの、ありがとうはね、どんな場面でもこうスッと口から出せる人でありたいなと思ってはいます。ありがとうとごめんなさいと。あと、おいしいも、あの、食べること大好きなんで、まあ、結構何でもおいしいんですけどおいしいプラス笑顔、まあ、ありがとうプラス笑顔もそうなんですけど、やっぱりすごく幸せなんですよね。こう言ってる、あの、自分が作ったとかじゃなくても、こうレストランとかでもおいしいって言って食べてる人の笑顔って最高に、あの、幸せだなと思うので、自分もおいしいものに出会った時はおいしいっていうのを、あの、伝えたいなと思っていたりとか、やっぱりね、ご飯おいしくなさそうに食べる、なんだろう、おいしいもおいしくないもなく食べる、まあ、一人だとそういうふうなこととかもあるかもしれないし、一緒に誰かと食べてて、まあ、本当においしくないものならちょっとね、おいしくないねって笑い合えればそれでいいなとか思ったりするんですけど、なんか本当にもうやだみたいな感じで食べてる方とかと一緒になった時は、ちょっとやっぱり自分も面白くなくなっちゃった記憶があって、いや、これはできれば、あの、ご飯食べてる時は美味しいっていう笑顔で食べられたらいいな、なんて思ったりしますね。美味しくないもの、まあ、だから言葉っていうよりも態度かもしれないけど、あと、もっとというわけじゃないけど、まあ、でも座右の銘として、 いつも心に持っていたいなと思ってるのは、やっぱり笑う門には福来たるという言葉は、うん、なんかすごく好きな言葉ですね。素敵な言葉だなと思うので、なるべく自分のモンドは笑いでこう開けておきたいなと思うんです。まあ結構泣いてしまったりとかふてくされたりとかこの年になってもあるんですけども、うん、でもやっぱり最終的には笑っていたいなというふうに思ったりとかしていますかね、うん、なのでまあこの活動を始めた時に、まあ、キャッチフレーズっていうとまたちょっと違うんですけど、でもありがとうと笑顔を届けたいということで始めたんですね。やっぱりそれはすごく今でも、うん、思っていることですかね。なのでなるべく、そうやって過ごしていきたいなと思ってはいます。なかなかね、いや違うじゃんって思われたりすることもあるかもしれないけど、でもそういう気持ちでいきたいなとは常に思っているところではあります。ということでね、ここで一曲をお届けしたいなと思うんですが、まあ何を、まあ、言葉はねいっぱい紡いできましたけども、すごい短い曲ですが、この曲をお届けしようと思います。ランランモンスター。お届けいたしましたのは岸のりこでランランモンスターでした。この曲はまた明日と一緒に CD になっているんですけども、2年3年前になる、もう、まあ、3年経ってないぐらいかね、作りましたけども、まあ、短い曲でタオルを回したいという思いでね、パンパパン風をやりたいという思いで作った曲ではあるんですが、結構言葉にもこだわっ て作った曲なのでお届けをさせていただきました。ということで、今日はこの子を呼びたいと思います。ほげっぴちゃん。
はいはい、みなさんこんばんは。ほげっぴです。ほげっぴは岸のりこの家に住んでいるうさぎです。今日も、タイトルコールをしないでそのまんま本メールを読ませてもらおうと思います。ほげっぴ姉さんこんばんは。水戸の口の山親父です。こんばんは、いつもありがとう。節気も後半に入り、昨年より遅れ気味ながら水戸の口エリアの柿の木も花を咲かせ始めましたよ。柿はこの時期なんだね。早いものはもう芯の部分が膨らみ始めましたね。そうなんだ。コロナの頃に比べ蜂蜜が激減しているので、今後の温暖化影響が一層気になります。コロナの頃って5年前でしょ。まあ 4,5 年前ってこと。やっぱさ、鳥さんや蜂さん、虫たちの活動も活発だったのかもしれないよね。人が家の中にいたから。温度はそんなに変わってないかもしれないけど、でもまあこの 2,3 年の気温も変だもんね。今年なんてとっても変だよね。いやー、今ぐらいが夏だったでしょ。夏ってさ、何十年前かの夏ってこのぐらいだったもんね。いやー、地球さんお願いです、優しくしますから、なんとかこのぐらいでやめてもらえませんかね、という気持ちにもなりますね。優しくしなきゃね。さて、姉さんからお題の好きな言葉についてですが、ネイティブアメリカンの様々な言葉の中で家族の間に調和が保てれば人生は成功だというのが好きですね。素敵だね。最近は家族を持たない方も増えましたが、家族というのは世間の最小単位で、世界はそれが広がっただけなんです。確かに親子孫といえども個性のぶつかり合いですから、それぞれ自分の思い通りになるわけなんてない。お互いの考え方は同じじゃないから、良いところは認め合って伸ばし、無理強いはせず、足りないところは補い合う。大人や力のあるものは子供や弱者と目線を同じにして語り合う。これができれば家族だって世界だって平和になれるはずですよ。さて、ほげっぴの好きな言葉は何なのかな。もちろん人参は好きだよね。では今日はこの辺で、また来週。ありがとう。素敵な言葉だね。世界は家族なんて言ったりもするけど、本当にさ、一つ一つの家族の中で人と人との尊重し合って、家族といえど血がつながっているといえど本当に別の人だからね。だって家族といえど血がつながってない人たちもいるわけでしょ。でその中で一緒に生活、まあ一緒に生活を共にする、でも共にしなくなることもあるわけで、それでもその隣の人、家族一人一人のことを尊重して優しくし合う。そしたらその人も次の隣の人を優しくして尊重して寄り添い合う。そしたら本当に世界はハッピーになるよね。でもさ、やっぱり同じ考え方っていうのはないし、相入れないことっていうのもたくさんあるからね。まあそれはさ、もう一緒にいようって思わなくていいのよ。無理やり一緒にいようと思わなくて、尊重し合って、そのお互いが、そのお互いが素敵に生活していけばいいんだよね。みんなをさ、でもみんなを一つにしたいという思いから争いが起きたりするのね。難しいよね。ほげっぴは人参はもちろん大好き。見るのも食べるのも大好き。一緒に飾るのも可愛いよね、人参って。でもやっぱほげっぴは、ほげっぴも愛っていいなって思うし、まあちょっとした毒も必要だなとも思うし、楽しく生きる、これに尽きるわけで、あ、待って、今日も終わっちゃうよ。それじゃあ今夜はこの辺で、また来週ね。 See you ほげっぴでした。みんなが大好き、大好きっていう言葉も大好きです。それじゃあね、 See you ほげっぴと岸のりこでした。おやすみなさい。